このコーナーでは野中芳美税理士事務所の野中先生に税金や税務に関するお悩みや問題をわかりやすく説明していただきます。野中先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早速今日の質問に入りたいと思います。
はい。
国外にある高額な中古建物を購入し、それを賃貸することで得られる利益を上回る多額な減価償却費を計上して節税につなげるスキームがあるそうですが、詳しく教えていただけますか？
はい。不動産所得の計算上生じる損失額は、他の所得と損益通算されて、総合所得が減少するため、収益より多い減価償却費を計上すれば、所得税の納税が少なくて済みます。これに対し、令和2年度税制改正で、国外中古建物の不動産所得にかかる損益通算の特例が創設されました。令和3年分の所得税から適用されるもので、実際の使用可能期間に適合しない耐用年数で高額な減価償却費を計上し、損益通算することを封じる狙いがあります。これはアメリカやイギリスの頑丈な建物は、不動産価値がさほど経年劣化せず、中古建物であっても高い価値が保たれるにもかかわらず、国内で定める耐用年数の全部を経過している場合は、勘弁法により法定耐用年数の 20% に相当する短い年数で減価償却することができるためです。はいはい。
損失額のうち生じなかったものとみなされる減価償却費は具体的にどのように計算されますか？
うん。
またその国外中古建物の保有目的に関係はありますか？
はい。つまりそれは勘弁法などの方法により、短い耐用年数により多額の減価償却費計上から生じる損失はなかったものとみなされ、その損失と給与所得や事業所得を通算することによる税額軽減ができなくなります。また、保有目的とは関係なく適用されます。例えば、海外勤務経験のあるサラリーマンが当時の住まいを日本帰国後に賃貸している場合も可能です。
通常建物を売却すると譲渡所得が生じますが、
はい、
その譲渡所得は譲渡価格から取得費を控除して計算されますよね。
うんうん。
その取得費は建物の購入価格から減価償却累計額を控除した額でしょうから、
うん、
国外中古建物の減価償却累計額は通常より多額となり、うん、取得費は減少することになりますので、譲渡所得の金額も異なってくるんでしょうか？
はい。本特例で不動産所得の計算上生じなかったものとされた金額を加えたものが取得費となり、譲渡所得は抑えることになります。
わかりました。では先生、今日も最後に一句お願いいたします。
あの頃神奈川大学ヨット部で江ノ島、会計学研究で賢島、伊勢崎町リーバイス、そこで一句。秋晴れに山下公園氷川丸、秋晴れに山下公園氷川丸。
その心は？
甚大つんどこぶし。今日はね、
はい、
堤恭平さんが亡くなられましたので、はいはい、その中で私の思い出の曲です。
はい。
街の明かりがとても綺麗ね、横浜ブルーライト横浜、あなたと二人幸せよ。横浜、横浜、次は桜木町で、サンバホームは相鉄で乗り換えで。
先生のオリジナルが入りましたよ。
そこまで。
いいんですか？
うん。
はい。
石田亜佑美さんのブルーライト横浜。 と言いまして、堤恭平さんがもう作曲されて、
はい、
有名な中でまあどっさりあったわってね。
そうですね、
ちょっとこれを選びました。
はい、
おそ松でした。
野中税理士のなるほど税務ナール、このコーナーは税に関する疑問やお悩みについて野中先生にわかりやすく説明解説していただいています。税に関するご質問やお悩みは FM 佐賀までハガキかメールでお送りください。また先生に直接相談したいという場合はお電話でご相談いただきたいと思います。電話番号は0952-24-3286 番、語呂合わせでお願いします。
0952富士山にハローです。
野中義美税理士事務所までどうぞ
よろしくお願いします。
次回の放送は11月10日第2火曜日です。野中先生、今回もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。